日本でクリスチャンとしてですね、信仰を持って生きていくときに一番大きな葛藤は何かと言いますと、それは、周りの大多数の人がクリスチャンではない。まあ、異教の社会、異教中心の社会であるという、そのことではないかと思うわけです。中には、皆さんの中には、私は家族や親族の中で最初のクリスチャンですと。自分が最初ですと。そういう方も決して少なくはないだろうと思うんですね。ですから、そういう、まあ、異教の社会の中で、どのようにして、この自分の信仰を表していけば、保っていけばいいのだろうかと、誰であっても、葛藤や悩みを感じることがあると思うんですね。今日から皆さんとご一緒に開いて学んでいきます。このダニエル書は、そのような異教社会で生きるということについてですね、生き生きとした実例を与えてくれる書物と言えると思うんですね。ダニエルという人はですね、周りに一人も同じ信仰を持つ人がいないというね。まあ、言うならば、異教 100% の社会にありながら、しかし同時にその信仰を守り通すということに成功した人だからであります。それはですね、このまさに異教の国、日本に生まれて、日本で生きていくクリスチャンである私たちにとってとても心強い味方と言えると思いますね。ご一緒にこの書物から深く教えられていきたいと思います。では、ダニエルが生きた紀元前600年頃であります。つまり今から2600年前のこれは、中近東の話なんですけれども、その時代はどのような状況にあったのか。一節から二節を見ると、その背景が記されておりますので、もう一度見いたしますが、ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカドネザルがエルサレムに来て、これを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれを神アルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。まあ、今お読みした箇所にはネブカドネザルという王が登場いたしますけれども、このネブカドネザルの父親のナボポラッサルという王はですね、あの有名なアッシリア帝国を滅ぼして、新バビロニアというですね、帝国を新たに作った王であります。それがネブカドネザルの父親ですね。ですから彼は二代目であります。で、この二代目のネブカドネザルは最も長い43年間にわたってバビロニアを治めた王でありました。ちなみにネブカドネザルという名前の意味はですね、ナブー神よ、我が後継ぎを守りたまえというね、ネブカドのナブーってね、ネブっていうのはですね、ナブー神、神ネブーよってね、そういう、ナブーよという、そういう呼び出しから始まる名前ですね。ですから、まあ、王の名前がね、ナブー神よ、我が後継ぎを守りたまえとなっているわけですから、まあ、そのことからもわかるように、バビロニアというのは宗教国家でありまして、多神教国家でありました。彼はですね、しかし、首都のバビロンにでですね、大規模な公共事業を行って、このバビロンを発展させた手腕家としての一面も持っておりました。しかし、このネブカドネザルは、聖書の視点から見るとですね、南ユダ王国の運命を大きく変えた王としても知られているわけであります。この一節に書かれていますように、ネブカドネザルはですね、紀元前の606年頃にエルサレムを包囲して、当時のエホヤキムをですね、捕らえて、そして補修としてバビロンに引いていったんですね。そういう王だからであります。で、なぜですね、このネブカドネザルがこのユダに攻めてきたかと言いますと、実はこのエホヤキム王というのはですね、エジプトの王のファラオネコっていうね、ネコって言ってもあの動物の猫ではなくてですね、 猫のそういう名前ですね。その猫という人が傀儡政権として建てたのがね、エホヤキム王だったんであります。で、このことはですね、第二歴代史の36章の3節から5節というところにはっきり書いてあるわけですけれども、エジプトの猫がね、エホヤキム王をユダの王にしたって書いてあるわけですけれども、で、地図を見ていただきますとわかるんですが、このユダというのはですね、新バビロニア帝国とエジプト、ね、王国のちょうど真ん中にあるわけであります。ですから、この大国がですね、戦う場合にはですね、ユダは必ず戦場になるという、そういう場所ですね。おそらく、このエジプトの王の猫はですね、当時アッシリアを滅ぼして、まあ、日の出の勢いであったバビロニアが攻めてくるんではないかと、恐れを抱いてですね、ユダをですね、干渉国家としてですね、置いておきたいと、そういうふうに思ったんでありましょう。まあ、いきなりバビロニア来るんじゃなくて、ユダを使って、ね、ちょっと防波堤というかね、ワンクッションを置きたいと。それで、エホヤキムを無理やりですね、自分の息のかかったエホヤキムをユダの王に据えたわけであります。で、バビロニアからするとこれは面白くないですね。いつユダが、このエジプトの猫と連合軍をですね、組んで、バビロニアに攻めてくるかもしれないと恐れを抱くわけです。ですから、まあ、やられる前にやっておくということでしょうか。ネブカドネザルはここで一説にあるように、軍事行動を起こして、エホヤキムを捕らえ、排除して、バビロンへ引いていくわけであります。ちなみに、彼がですね、この捕らえられたエホヤキム王が、バビロンにいる間にですね、彼に配給された食料について、まあ書いてある粘土板がですね、バビロンの遺跡で見つかっているぐらいであります。ですからこれは歴史の事実として起こっていることは聖書に書かれているわけですね。で、一方でですね、このネブカドネサロはですね、エホヤキムをですね、連れてきたわけでありますけれども、そうするとユダの王がいなくなるわけですからね。代わりに今度はね、エホヤキンってね、ちょっと紛らわしいです。エホヤキムを引っ張ってきて、代わりにエホヤキンってですね、別の王をですね、置いたわけであります。まあ今度はね、ですからエホヤキンというのはバビロニアの傀儡政権ですよね。まあそういう大国のパワーゲームがですね、繰り広げられているわけであります。で、そうやってですね、しかし王がね、連れ去られるとこれただごとじゃありません。ですからこれはですね、第一次バビロン捕囚なんて言われることでありますけれども、しかしこの第一次の時はですね、後の第二次バビロン捕囚の時はもう国が完全に叩き潰されて滅ぼされてですね、民は根こそぎ手枷や背枷をね、つけられてバビロンに引いていかれるわけですけどね。第一次のこの時はですね、そこまでは起きないですね。で、代わりにどうしたかというと、少数の王族とか貴族をですね、だけを選抜して連れ去っていったということですね。そうやってですね、バビロンに連れて来られた中のこの4人が、今日のこのダニエル書の中心人物になるダニエルと、そして3人の友達であったわけであります。3節からのところを続けてお見いたしますけれども、王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れてこさせた。それは、その身に何の欠陥もなく、容姿が良く、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に使われにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであった。王は王が食べるご馳走や王が飲む葡萄酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにした。彼の中にはユダ族のダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザレヤがいた。宦官の長は彼に別の名前を付けた、すなわち、ダニエルにはベルテシャツァル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザレヤにはアベデネゴと名を付けた。まあ、バビロンに連れて来られた4人の少年にはですね、今読んだ7節にありますように、バビロン方式の名前が新たにですね、割り当てられたんですね。ベルテシャツァルというのはですね、王を守りたまえと。そういう意味だそうです。で、他の三人はですね、まあ、ちょっと推測の息を出ない目もあるようですけれども、シャデラクというのは、私は神を大変恐れていると。メシャクは、私はトロに足りないもの。 アベデネゴは輝いている方のしもべ。まあ、おそらくそういう意味だろうと仲介者は推定しています。で、いずれもこれらはですね、バビロニアの偶像神の名前にちなんで付けられた名前でありまして、ユダヤ人からすると屈辱的なですね、名前のはずなんですよね。しかし、彼らがそのことでひどいじゃないですかって抗議した様子は全然ないですね。淡々とある意味それを受け入れているようにも思います。彼らはまたバビロニアの宗教あるいは占星術や呪文といったですね、事柄も専門の学校でこの3年間にわたって教えられていましたけれども、そのことについても私はこんなことやりたくありませんって抵抗した様子はありませんね。これはもちろん彼らがバビロニアの神に転換したということではなくてですね、彼らは自分自身の信仰を守りつつも、バビロンの文化を教養として学ぶことにおいて非常に積極的だったということです。真剣にそれを学ぼうとしたということですよね。皆さん、私たち信仰者というものは本来はですね、このように信仰を持ちながらも世の中の学問というものを高度に収めるということが可能な存在ではないでしょうか。世俗の学問を収めていく、極めていくということ自体には信仰上何ら問題がないということなんですね。ともすると、しかし私たちクリスチャンはですね、これとは違う考え方をしてしまいがちですよね。世は汚れているんだ、なんてですね、こう考えて。しっかりと学ぼうとかね、社会で責任ある立場を目指していこうという、そういうことをね、ためらってしまうことがあるんですよね。しかし本来クリスチャンは、ダニエルのように、世俗の学問においても、最も優秀な人材になる可能性を持っているはずですよね。だって、天地をお作りになった神様を知っているんですからね。一番の知恵者を知っているんですから。ですから、私たちはね、世俗の学問を学ぶということにおいても、優秀な人材になり得るものであります。で、そうやって得た学識、知識というものを、経験というものを、人々のために用いることによって、私たちは神様にお仕えするということができる人々であります。ですから、神様は、私たちが、ぜひ、できるならば、社会の一線で活躍して、用いられるということによって、神を明かしてほしいと、そう願っておられるのだということですよね。で、もちろんね、ダニエルはバビロンのですね、しきたりのすべてを受け入れたわけではなかった。抵抗を試みた分野があったんですよね。それが、口にする食べ物のことだったと。それが今日ね、重要なテーマでありますけど、8節を読みします。ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲む葡萄酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと、宦官の長に願うことにした。今お読みした8節に、ですね、ダニエルは心を定めたという今日のメッセージのタイトルの表現がありますよね。でダニエルは心を定めたってあるんですけども、原文のヘブル語を読みますと、これはですね、ダニエルは彼の心を置いたという表現が使われています。ダニエルは彼の心を置いた。直訳するとそういう表現なんですね。つまり、心があっちかなこっちかなって言って、ふわふわと定まらないようなそういうですね、状態じゃなくてね、大きい重い石をですね、置いてもそれを動かない。まあそれと同じように私はこのようにするんだという原則を決めてそれを心の中心にドカッと据えたんですね。はじめに。で、しかしこれはですね、途方もない決断でありましたよ。なぜなら王がこれを食べようと言ってですね、与えたものを拒むということは、王に対する反逆と受け取られる可能性が非常に高いからでありますね。危険な行為であります。なぜダニエルはこのようなことを決断したのでしょうか。それは端的に言いますと、王の食物は、このイスラエルの律法で食べることを禁じられていた、 汚れた動物ばかりであったからだと思われますね。例えば、豚肉がふんだんに使われている。あるいは、爬虫類とか甲殻類といったね、そのような動物。あるいは、血のついたままの生の肉であるとか。まあ、そのようなものがですね、こう、混然一体として、つまり、ネブカドネツァルの食卓を見ると、あらゆるものが、イスラエル的には汚れているように映るわけであります。汚れていない肉というのは一つもないという状態ですね。で、また、ブドウ酒はブドウ酒ですね、異常にアルコール度数が高かったりとか、あるいは、ともすると麻薬のようなですね、中毒的な成分が混ぜ合わされていたりとか、まあ、おそらく、そのようにですね、して立法の基準からかけ離れたものであったと思われますね。つまり、王の食卓に加わると、事実上、汚れを受けないで物を食べる、それは不可能であるという、そういう状態でありました。それゆえにダニエルがこのように心を定めたわけなんですね。しかしですよ、皆さん。現代的な感覚で言ったらね、このダニエルの行動っていうのは、なんかこう、無用のリスクを犯すだけのちょっと不可解な行為と映るかもしれませんね。たかが食べ物じゃないですか。なんでここまで些細なことでここまでこだわるんでしょうかね、と、なんとなくこう感じるかもしれませんね。でもそれはですね、現在の常識というものを聖書に読み込んで、古代の書物である聖書を読み込んでしまう誤りを犯していると言えると思いますね。実際、旧約聖書に記されているこの食物についての規定っていうのはですね、現代の衛生基準で見ても非常に合理的だったわけであります。例えば、火がよく通っていないですね、血のついた肉を食べてはならないと言われていますが、それによってですね、寄生虫に感染する危険を避けることはできますよね。まあ、以前インターネットで豚肉を買って、塊を買ってきてね、そこにコーラをかけるという実験をした動画を YouTube で見ましたけど、小さい虫がですね、わーっとこう出てくるわけですよね。寄生虫がもう普通にいるわけなんであります。ですから、現代人はそういうことを知っているんですけれどもね。で、まして爬虫類となればなおさらであります。また、立法の食物規定には、食物の、この動物の腹のですね、脂肪の部分は神様に捧げなさいって書いてありますけどもね。脂肪を食べるということは、動脈硬化や心臓疾患のリスクを上げてしまいます。さらに、強い酒を飲むことで内臓を悪くしていきますし、麻薬は当然ながら依存症を生んでいきます。当時はですね、今とは違いまして、そういう知識、衛生の知識は誰も持っておりませんでしたね。2600年前ですから。およそ医療と呼べるものは何もないという、そういう時代ですね。そういう時代にあって、イスラエルの民だけが立法の食物規定を守ることによって、感染症やあるいは生活習慣病から守られていたのです。ですから、イスラエル人はですね、概して健康的で子供をたくさん産むことができて、長生きでした。ですから、人口がどんどん増えていくんですよね。ダニエルはそういうですね、立法の基準に従った食物を食べるということで、実際に自分は健康に歩めてきた、祝福されてきたということを、それまでの人生の中で学び取っていたのでしょう。彼にはですから自信と確信があったわけですね。必ずこの食べ物の方が私にはいい。で、それがですね、私たちの目からすると、こんなことでリスクを犯す必要あるのかなと、一見不可解に思えるような決断の背景にあったということですね。さあ、このようにしてなされたダニエルの提案はですね、バビロン人たちにはどう受け取られたのかというと、聖書は意外な展開を記しております。9節。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。これはダニエルがちょっとですね、この文の意味というのはですね、どういうことかというと、神様は宦官の長の目の前でダニエルに恵みと憐れみを与えたって書いたんですね。宦官の長が見ている目の前でダニエルに恵みと憐れみを神様は与えてくださったと。そういうふうに書いたんですね。この恵みっていうのは原文でヘセドという言葉が使われていまして、他の箇所を見ると神の揺るぎない愛を示す場合なんかにも用いられています。つまり、宦官の長はですね、ダニエルを見て単に好印象を抱いたというだけではなくてね、 ああ、この少年のために何かしてやりたいものだなぁと。そういう積極的な思いを持ったということなんですよね。神様は、この時心を定めたダニエルの内面をご覧になって、それを喜ばれて、そして彼を特別に祝福しようとされたのであります。それがこの宦官の並外れた行為につながったんですね。それはあの創世記の中に出てくるですね、ヨセフがエジプトの地で受けたような行為と似ております。ですから聖書はしばしばですね、信仰者に与えられる神様のこうした特別な恵みのことをあちこちで記しているんですよね。で、私たちはしかしこういう記事を読むとこういうふうに考えがちなんです。でもね、これはダニエルとかヨセフだからこうなったんでしょう。私みたいなちっぽけな信仰者にはここまでは与えられませんよとそういうふうに考えてしまうかもしれない。いや、そうではないんだということですよね。なぜならば、次のように書かれているからであります。第一コリント一章の26節から27節。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるために、この世の弱い者を選ばれました。これを書いたパウロは言いますよね。あなたたち、信仰者は自分自身のことを考えてみてごらんなさいと。世の中でもてはやされている知識人とか権力者とかね、身分の高い人ってあなた方の中にそんなに多くいますかっていないですよね。神様は、そのような人ではなくて、この世の愚かだな。自分なんかと思っているそういう人を選んでくださったんだと聖書に書いてますよね。ですから私たちは卑屈になってはいけないですね。私なんかって一見謙遜に見えるんだけれども時に卑屈になってしまうことがある。そうやって私たちは自分の卑屈になるんではなくてむしろ前向きにね、私は主に対してするように正直に真実に人々に接していこう。そうすれば必ず相手に良い印象を与えることができるんだと、そう思いたいわけであります。なぜかというとね、この世界の中に神様に対してするように人に接している。そういうことができる人っていうのはね、クリスチャンの他にいないわけですよね。神様に接するがごとくにですね、人にも接している。そんな人いないです。ですからですね、そういうふうに接してもらった人は驚くんですよね。何なんだろうか、これは、と思う。なんかこう、殺伐とした社会のですね、砂漠のような中に、パッとこう、オアシスが出てくるような、そんなですね、すがすがしいものであります。で、それがね、相手の心に好意を生むわけであります。皆さん、私たちクリスチャンは、自分は世の人々に対してそういう恵みを与えることができるものとして召されているんだということをね、忘れないようにしたいものであります。ですから、それはね、たとえ相手が異教の権力者であったとしても同じですよね。誰に対しても私は誠実に真実に向き合っていこうと、そう心に定める。そこに神様は大きな祝福を与えてくださるということであります。さて、そのようなですね、行為を、並外れた行為をいただいたダニエルでしたが、それだけでは状況の変化を見ることはできませんでした。十節にはこのように書かれてあります。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が同年配の少年たちよりも優れないのを王がご覧になるのは良いことだろうか。あなた方のせいで私は王に首を差し出さなければならなくなる。この宦官の懸念というのは最もなものですよね。でも、思うんです、私は。ダニエルと宦官のこの力の差っていうことを考えるとね、そもそもそういう、こういう会話をしているということ自体がちょっと不思議だなと思うんですよね。だって宦官の長はね、非征服民の少年ですよ。問答無用で従えって言ったら終わりですよね。だからそう言われたって文句言われないんです、ダニエルはね。でも、宦官はぶっちゃけって言ってますよね。あなたの言う通りしたら私は死んでしまうんだって言ってね。 言うんですよ。当然ですね、王に直接逆らってるんですからね。でも、これほど責任ある立場の人がね、少年のダニエルにこれだけ寄り添ってね、私は葛藤があるって打ち明けてくれてるんですよね。それ自体がいかにダニエルを信頼できる人物だと考えていたということはわかるでありましょう。そこで、ダニエルはどうしたでしょうか。そこにですね、彼のこの信仰調といえるですね、言葉が生まれてくるわけでありますけれども、11節です。そこでダニエルは、宦官の長がダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王が食べるご馳走を食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。どうかってへりくだっていますけれどもね。新改訳だとここはですね、しもべたちって、ただしもべたちって書いてあるだけなんですけど、原文を見ると、あなたのしもべたちと言ってます。つまり、私どもはあなた様のしもべたちでございますという、あなた様のしもべですと、最大限の謙遜を表しているわけですね。それにしてもなぜダニエルはこのようなですね、お試しください。お試し期間を設けてください。ね。願い出たんでしょうか。もう、一か八か、乗るかそるか、一か八かの賭けをやるんだって言って、最大の賭けをに打って出たのかっていうと、そうじゃないと思うんですね。ダニエルの中には、神様が律法を与えてくれたんでしょう。それならば、その神様の律法に従う私の体調も、必ず守ってくださるはずだという確信があったのでしょう。で、それに加えてですね、このダニエルの提案にはですね、とても大きな特徴がありますが、それはね、相手の不安に寄り添った提案をしているということですよ。そういう見逃せない特徴があります。相手の不安に寄り添っているんです。実際、ダニエルの言う通りにしても、宦官にはですね、何の損害も生じないですね、皆さん。10日後に。もしダニエルの体調が悪かったら、元の通りにご馳走に戻せばいい。本当に体調が良かったらそのまま続ければいいじゃないか。3年間もあるですね、訓練期間の中で10日ぐらい、わずかなですね、期間であります。そうやってダニエルはですね、この相手の不安を取り除いてあげる。そういう知恵深い提案をしているわけですね。で、このことは私たちにとっても非常に大切な教訓を与えてくれるものではないかと思うんです。というのは私たちは時にね、こういうことをやってしまうんですね。それは自分の信仰の純粋さを貫くっていうことだけを優先してね、相手の事情とか心情をおもんぱかるっていうことを怠ってしまうんです。もう一方的に自分のですね、信仰の純粋さだけを主張して、その結果相手との関係を悪化させてしまうということがあるからであります。例えばダニエルに当てはめると彼がここでですね、こう言ったらどうだったでしょうか？いや、私は絶対食べたくないんです。絶対に嫌です。野菜しか食べません。ね、そういうふうに言い張ったらどうなったでしょう？もう宦官の長は烈火のごとく怒ってですね、何が起こったかわからないですね。しかし私たちは、下手をするとそのようなことを自分の事情だけを貫こうとして、そんなようなことをやってはいないだろうかと思うんですね。そうであったらいけない。私たちは自分の信仰を妥協させないで、しかし同時に周りの信仰を持たない人たちにどうやったら恵みを与えることができるかということをね、考えなさいと神様から召されているんですよ。自分の信仰は妥協しない。しかし同時に信仰を持たない周りの人たちにいかに恵みを与えるか考えなさいってそうやって召されてるんですね。で、そのためには思慮深さが必要ですね。祈って神様の知恵をいただく必要があるわけであります。最初に申し上げましたようにダニエルが生きていた環境っていうのはもう 100% 異教の社会ですね。この日本もほぼ同じでしょう。ですから私たちがこの日本でクリスチャンとして生きていくためには、ダニエルのような知恵深さというものがどうしても必要です。例えば一例を挙げますと、冠婚葬祭ということはね、大きな課題だと思います。日本の葬儀というものは、ほぼ全てが異教の儀式として行われます。じゃあ葬儀自体には出ない。 そういうことはあってはいけないと思うんですね。葬儀には出る。しかし、異教の礼拝行為、それ自体は避けるという、そういう知恵が必要だと思います。まあ、こうしなければならないということを申し上げているんではなくて、私はこのようにしているということを明かしているわけですけれども、お焼香に、や、あるいは亡骸に、拝礼をするということは避ける。そして、代わりに棺の前で、少しだけ頭を垂れて、静かに神様に、この家族の上に、慰めがありますようにと神様に祈る。そしてご遺族には最大限敬意を表して深くお辞儀をし、慰めの言葉を述べる。そのような対応をするときに問題が生じるという可能性はかなり低いんではないかなと思います。結婚式においても、新式の結婚式だから出ないというのではなくて、その中礼拝行為に相当するということは静かに控える。しかしそれ以外のところには積極的に参加して二人を心から祝福してあげるというそのようなあり方が必要ではないかと思います。それはまさにですね、ここでダニエルが示した信仰者であるがゆえの愛の配慮だということですよね。でそうやって自らへの信仰と主への愛ということを見事に両立させたダニエルに神様も答えてくださるわけであります。14節。聖役は彼らのこの申し出を聞き入れ、10日間彼らを試した。10日が終わると彼らは王が食べるご馳走を食べている。どの少年よりも顔色が良く、体つきも良かった。そこで聖役は彼らが食べるはずだったご馳走と、飲むはずだった葡萄酒を取り下げ、彼らに野菜を与えることにした。なんかね、私たちは野菜だけ食べて肉を一切食べないで、どうやって体つきが良くなるんだろうかと思うかもしれませんけれども、野菜には当然小麦もね、含まれますから、パンは食べる。しかも、レンズ豆といった豆類っていうのはこの当時から豊富にありました。豆にはですね、豊富なタンパク質が含まれていますから、肉を食べなくても何ら問題はないのですね。むしろ栄養バランスは良く、悪い酒を飲んで内臓に悪影響を受けることもない、悪酔いもしない。そのようなものに害されている他の少年たちよりも健康が良くなっていくのは当然のことでもありました。ですから、ダニエルはね、一か八か賭けに出たんじゃなくて、当然こういう展開になるということを前もって正確に予測していたに違いないと思いますね。こうしてダニエルの願いは見事に叶うことになったのです。誰をも傷つけずにですよ。皆さん、このような勝利は一体どこから生まれてきたのでしょうか。何が秘訣なのでしょうか。それは一言で言えばですね、信仰に関わる決断を都度判断しないようにするということではないかと思うんです。先送りしないということなんですね。ダニエルのように最初に心を定めてそこから動かさないようにするということであります。私たちはですね、この心を定めるということをしないで、こう先送りして、その時が来たら考えればいいじゃないかと、そういうふうに考えるたくなる弱さを持っているんですね。で、それがね、皆さん問題を引き起こすんです。例えば、ダニエルがもしこう考えたらどうだったでしょうか？王様の料理が来た、その時に、その都度判断すればいいじゃないか。あ、これ汚れてる。いや、これ食べない。あ、これは汚れてなさそうだから食べる。ね、そういうふうにすればいいじゃないか。なんか何も来たばっかりなのに、最初から波風立てるリスクを犯す必要ないじゃないかと、こう、そう考えたらどうなっていたでしょうか。宦官の長は見ていてですね。それは食べません。食べます。食べません。食べます。度重なる王に対する侮辱をしていると受け取ってね。で、ダニエルに目をつける。で、そういうダニエルもですね、徐々にこう言い出せない雰囲気になっていきましてね。汚れた食べ物でも食べないと、命が危うくなってしまうから。そういうふうになっていったでしょうね。で、そういうふうになっていくと彼の心の中はどうなるかっていうと、ああ、私は神様の期待に応えられてないなぁっていうね。なんかこう自責の念っていうのが、だんだん湧いていくんですね。気まずい雰囲気になって。で、そうすると神様は遠くなっていくんですね。信仰がこう、徐々に弱っていく。その都度考えればいいや、 という信仰姿勢には、こういう大きな違う問題を呼び込んでしまうリスクがあるわけであります。で、その一方でね、最初に方針を決めて心を定めるやり方っていうのは何がいいかっていうとね、決断は一回だけでいいっていうことなんですよね。極めて大きなメリットがあります。一度心をドカッとこう定めてしまうと、あとはその方針を淡々と実行していくだけ。そこにですからやるかやらないかという葛藤は全然生じないんですよね。で、しかし、最初にね、決断をしたところで周囲との圧力がじゃあ全くなくなるかっていうとそういうわけでもないと思いますけども、少なくともですね。ああ、私は神様の願われないことをやってるんではないかなっていう、そういう負い目はないんです。信仰の良心は全然痛まないんです。神様の前に私は真実を歩めているよな。良心は痛まないでいられるんですね。ですから、どちらの道が私たちにとって優れた道であるかということは一目瞭然だと思うんですね。ですから私は皆さんに申し上げたいことはですね、心を定めるということが信仰生活で最も大切なことなんだということであります。実際、あなたがクリスチャンであるということはできるだけ早くに周りの人々に告げた方が良いかと思います。後になればなるほどですね、言い出しにくい雰囲気、今更、ね、そういう雰囲気が出てくるんですね。今更言うなんてね、っていう、うやむやになってしまうわけであります。で、しかし最初の自己紹介で、実は私はクリスチャンで、教会に、日曜日は教会に通っておりますと言っておけば、その瞬間にですね、いつカミングアウトしようかっていうね、そういう悩みはもう消えてさーってなくなるんですね。それは日曜日の礼拝を守るかどうかということも同じであります。皆さん、クリスチャンとは、毎週その都度礼拝に行くべきかどうかを判断するというような選択はしない人々です。日曜は礼拝に行くのだと。まず心に定める。で、そうするとですね、ああ、私は礼拝休んでしまったなあという葛藤を感じるということはなくなるからであります。私たちの信仰をですね、本当に弱くしてしまうのはですね、神様に対して負い目の感を抱きながら信仰生活を送っていくことですよね。それは私たちにとって辛いことであります。私たちの信仰をですね、強めるということはない。ですね。私事になりまして大変恐縮でございますけれども、私は物心ついた時にはすでにですね、日曜日は礼拝に行くものだと思って生きておりました。で、思春期になって、迎えてもその思いは変わりませんでした。それはそうしたいなと思ったからであり、それが喜びだったからです。ある時私が高校生まで通っていた教会で年配のご婦人がですね、最近教会に来始めた年配が私を捕まえてですね、あなたみたいな若い人が毎週教会に来るってね、不思議ねって言われたんですね。めったにないねみたいな。まあ、それに対して私はどう答えたかというと、私にとって礼拝というのはこの生活の一部になっているんで、とこう言いましたね。で、それを聞いた彼女は、ちょっとポカーンとしたですね、驚きの顔をしていた。何を言ってるんだ、この人はって顔をしていました。まあ、今でもその場面は鮮明に覚えているんですけれども、礼拝という場所はですね、私は神様に愛されているんだという実感を与えてくれる場所であり、安心の土台でありました。ですから私は18歳で神奈川の親元を離れて仙台に来て一人暮らし始めましたけれども、まあ病気で寝込んだ時を除いて必ず礼拝に通い続けました。親がね、礼拝に行きなさいって言ったわけじゃないです。一回も言ったことはないです。強く流されたわけでもない。完全に自分の意思でありました。時にはもちろんね、誘惑っていうのがあるんですよね。例えばこう研究室でゼミの発表が月曜日にあるっていう時ですよね。あるいは論文の締め切りが迫っているという時にね、この日曜の午後を使えばはかどるんではないかという思いがふーっとこう湧いてくるんですが、いやいやいやいや。日曜日はまず神様の前に出る。そしてその午後からやればいいじゃないか。まあそう考え直して礼拝に来て、そして午後から研究室に行く。まあそうするとはかどるんですよね、これはね、不思議と。なぜなら、憂いがないから。心の中に憂いがない。むしろ、晴れ晴れとした思いが、喜びがこう湧いてきてですね。 その自分の今している研究についても意欲が与えられていくんですね。ですから、礼拝を守るということは、私たちにとって生きることの大切な部分であり、ある。そして平安と精神的、霊的な安定の土台となっているんだということですね。実際聖書はですね、私たちが心を定めた時に与えられる祝福というのは、そういうですね、健康な、心の安定だけではなくて、知恵の面でも豊かなものになったと、今日の最後の箇所で証言してくれているわけであります。17節。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終わったので、宦官の地は彼らをネブカドネザルの前に連れて行った。王が彼らと話してみると、すべての者の前で誰も、ダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザヤに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼がそのすべてにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになった。ダニエルはキュロス王の元年までそこにいた。3年が経ちまして、いよいよ彼らが王の前に出る時がやってきました。すでに同期の中では、頭角をめきめきと表していた4人は、王様の前に立ってもですね、臆することなく、その与えられたものを、成果をですね、遺憾なく発揮しますね。その結果、王は、彼ら4人とも重臣として召し抱えることにいたしました。これはね、非征服民ですよ、皆さん。かつて手枷足掛けをかけられてですね、犯罪者のように引いてこられた、そういう民族の出身です。そのことを考えれば異例のことだと思います。彼らはそしてその知恵において他のバビロンの呪法師や呪文師より10倍優れていたって書いてますな。書いてあります。これは、ね、誇張ではないかと思うかもしれませんが、誇張ではないと思うんですよね。なぜかというと皆さん、このね、呪法師や呪文師っていうのは、これはね、職業的宗教家なんですよ。つまり、代々言い伝えられている手順を教わっているに過ぎないんですね。例えば、その中の一つに夢の解釈学というね、学問がありました。で、どういうことを教わるかというと、夢の中に馬が出てきたらこれこれの意味だよ。月が出てきたらそれはこれこれのことを指しているからね、って、そういうことをね、手順を。決まり事をですね、大量にこう教わるわけでありますね。それが夢の解釈学。ですから、その、聞いたことをね、引き出すだけなんですね。彼らは、バビロンの、呪法師たち、呪文師たちはね。当然ね、今まで見たこともないような夢が出たらもうお手上げであります。まして、夢の内容を聞かないとどうしようもないですね。しかしダニエルはどのような夢にも対応することができて、夢の内容を知らなくてもその意味を言い当てることさえできたと、それが次の2章以降に書いてあることですけれどもね。なんでこういうことが起きたかというと、でも考えてみれば当然ではないかと思います。全世界の創造者である神様と祈りを通して交わりを持つことができて、神の無限の知恵から、知識をいただくことができるわけですからね。それはバビロンの呪法師たちは決して知ることのできない情報でありました。そういうダニエルたちですから、この結果はおのずから明らかだったと言えると思うんですね。さあ皆さん締めくくりになりますけれども、私たちもですね、このダニエルが仰いだのと同じ神様を信じるという素晴らしい恵みをですね、いただいています。そのことを今日しっかりと心に刻みたいと思うんです。知識というものはですね、テストで高い点を取るということだけなのではありません。それはバビロンのね、呪法師たちや呪文師たちはね、そういう夢の解釈学っていうテストには満点取るような人、優秀な人だったと思うんですよ。でもそれが知恵深いということではないわけです。新約聖書を記したのは誰だったでしょうか。ガリラヤの田舎町の出身で、専門教育を受けたことのない漁師たちがほとんどでありました。神様はそのような彼らを選んで、この新約聖書を記させるという大切な務めを漁師たちに託されたのです。それは、 本当の意味で人を変えることができる知恵というものは、聖霊によって求めるものに豊かに与えられるものなのだという、だからですよね。とすれば私たちは勇気を持つべきではないでしょうか。もっと大胆に神様は私のようなものに知恵を与えてくださいと、知恵深く歩めますようにと祈っていくべきではないでしょうか。私たちは人生に起こる様々な問題、進路をどこに決めたらよいのかという選択、もつれた人間関係の中からどのようにして脱出できるか、そして究極的には私はなぜ生きているのだろうかという、そういう根本的な問いに答えを与えることのできる知恵は、ただ神様から来るものであります。クリスチャンが幸いなのは、この神様と親しい交わりに入れられているということです。そのような素晴らしい特権を皆さんは生かしておられるでしょうか。そしてこの神様を心の中心に据えようと心に定めているでしょうか。心を置いているでしょうか。そのことを今日改めて問われようではありませんか。一言お祈りいたします。